はい、こんにちは。今日も聖書から良い知らせ福音を覚えてみたいと思います。それで、今日はコリント人への手紙第1、15章の3節から少し覚えてみます。最初にお読みします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。まあ、この前のところ少し見ますと、福音と書いてあります。で、今日ここで最も大切なことということで、3節で、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、何でしょうかということですね。まあ、いろいろな方が、人生というんですかね、最も大切なことを考えていろいろ生活しておられると思いますが、この聖書が私たちに言っている最も大切なこと、何をおいてもまず先にこのことを考えなければなりませんという、その最も大切なこととは何でしょうかと言いますと、私も受けたことであってというのは、このパウロ、使徒パウロという人ですね。この人も私も受けた、この何ていうんですかね、こうギュッと握って、そしてハッとこう渡すですね。このグッとこう渡した大切なもの、それをバトンのようですね、受けたとですね。であって次のことです。パウロというこの使徒もこのことを、私も受けましたと言いました。で、次のことです。キリストはということで、まあ私たち一般の人から、人間からしますと、キリストはいきなし、なんでそれが大切なんだとですね、まあもっと大切なことがあるんじゃないかとですね、思われるかもしれませんが、これが、この方が最も大切な方であって、最も私たちにとって大切なことでありますというのは、このことを何をおいても真っ先に考えなければなりませんということで、いや、もっとなんか他に大事なことあるんじゃないかとですね、多くの方は思われると思うんですが、この最も大切なことはキリストのことですとですね、まあそんなにキリストなんてそんな重要だと思わないし、まあ俺には関係ないよなと思われる方がほとんどではないかと思います。しかし、このキリストは私たち一人一人にとって最も大切な方であって、このことを何を置いても真っ先に考えなければならないとですね、いや、そんなと思われるかもしれませんが、この福音、良い知らせはこのキリストのことでありまして、でキリストはと書いてありますけれども、でこのキリストというのですね、私もそうでしたけれども、イエス・キリストとそこにも書いてあるんですけれども、人の名前と名字と名前のようにしか思ってなかったんですね。でイエスが名前だとすると、キリストは名字かなくらいな感じでですね、キリストという言葉についてあんまよく分かっていませんでした。でこの聖書を通して、キリストというのはこういう方ですということを教えているんですね。人の名前ではなくて、ある特定の人物が、ここで聖書に書いてある通りというのは、この 私たちが今開いている新約聖書の前にあります旧約聖書、まあ、今このイエス・キリストが生まれる500年くらい前には出来上がってたようですけれども、まあ、700年くらいまでにですね書かれて、ですからイエス・キリストはその約700年後に生まれてきたのですけれども、今にこういう方が来るということですね、その旧約聖書に書いてある通りの方が来ました。ある特定の一人の人物を指してキリスト、こういう方が来る、その方のことをキリストと言っていたわけですね。そしてそのキリストという方は私たちの罪のために死なれた、そういう方が来ますと私たちの罪のために死んでくださいますよと書いてありました。その通りにこのキリストという方は私たちの罪のために死なれました。で、この私たちが今知っていますイエスという方こそこのキリストですとですね、この私もといったこのパウロという人は、このイエスがまさにその旧約聖書に書いてあった私たち、まあ、特にユダヤ人が望んでいたキリストですと彼は聖書から説明したんですね。で、ここで私たち、それは今ユダヤ人だけでなくてユダヤ人以外の世界の全ての人に関係があることです。私たちの全ての人の罪のために死なれた、そしてこの私たちの罪を解決するために、ここで罪のためと書いてありますけれども、また別の表現ですと罪の代わりにということですね。私たちの罪の身代わりとなった、代わりにあの十字架で私たちの罪を負ってくださったということを示しているわけですね。そして死んだんですね。そして私たちの罪を自ら負って、信じる者を救うために死んで、そして4節ですと葬られました、完璧に死んだですね。まあ、その十字架につけられた時に、十字架から下ろす時に本当に死んでるかっていうことを確認するために、その兵隊さんが槍でブサッブサッとですね、こう体を、この槍で抜いたんですね、ブシャッとですね。その時完璧に死んでいました。ですから、まあ普通ですとそういう人が生き返ることはできないわけですね。そして完全に死んだのですが、また聖書に書いてある通りに、ここでも聖書とありますけれども、この旧約聖書で言われてた通りに3日目によみがえられました。死に打ち勝って勝利した、まあ今までこういう人物は一人もいませんでした。そしてまたこのイエスという方はご自分がそのような死に方をします、そして3日目によみがえるとあらかじめ言っておられました。普通そういうことを言うことができる人はいませんね。まして死んで3日目に死に勝ってよみがえるなんて言える人は誰もいません。でもこの方ははっきり言いました。そしてまたケファに現れ、まあ、ペテロという人ですけれども、よみがえった体を持って現れました。ですから死は終わりではないとですね、この罪の問題を解決してくださって、私たちにこの死は終わりではない、死に勝利してよみがえったっていうことを教えてくれた、そして今も生きているということですね。その方、このイエスという方を信じれば罪が許されて、この死に対する勝利も与えられる、このお方のことを信じれば、この神様の救いに預かれますということですね。で、ちょっとこの前の方になりますけれども、ローマ人への手紙の3章の23節というところを開かせていただきます。 ローマの 3-23 ですけれども、この聖書で302ページで、この罪のためということですね。一つ目にこの罪のためということをここで少し覚えてみます。 3-23 を読みますと、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、本当は神様は私たち人間に特別にいいものを与えたいのですが、すべての人は罪を犯したのでそれもできません。そればかりか罪というのは大変恐ろしいものです。永遠にその罪のゆえに苦しむことになります。でこの罪というのがですね、私たち日本人にはなかなか分かりづらいところですけれども、この私たちをお作りになって生かしてくださっている神様を無視して、神様に反抗して反対して、そうして生きるということですね。すべての人は罪を犯してしまいました。ですから罪を犯さなかった人は一人もいないということですね。神様の前にみんな裁かれて大変恐ろしいところに向かうことになります。そこで、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、それだけでなくて、まあ大変恐ろしいところにみんな向かってしまっています。しかしここで24節で、神の恵みによりと書いてあります。ですから私たちは自分が悪いことをしてしまったので、当然ということですね、その罪の罰を受けるのは当たり前です。ところがここで神の恵み、当たり前でないことが起こりましたということですね。神様は恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められる。私たちには自分で永遠に苦しむ以外に方法はありません。しかし神様の側でこの救われる道を用意してくださいました。本当はないのですけれども、この神様が特別に用意してくださった、それがこの恵みによりキリストイエスによる贖い、どんなにすごいその代価というんですかね、代わりに支払ってくださったかというのはここで書いてあります。そしてこのあと25節見ますと、神はこの方を信仰によって受けるべき。ですからせっかく用意してくださったんですが、受け取らなければその人のものになりません。信仰によって受けるべき、この神様は用意してくださったのですが、それを受け取るか受け取らないか、それは私たちの側の問題です。でこのキリストイエスによる贖いというのは、よくご存知の十字架におかかりになって、私たちの罪を代わりに引き受けてくださって、そして代わりに支払ってくださったっていうですね、贖い、代価を払って買い戻すという意味ですね。この私たちの代わりに、あの十字架で私たちが永遠かかって苦しまなければならない、もう出てこれない、その大変な苦しみをあの十字架で代わりに引き受けてくださったので、私たちの側ではここで与えなしにと書いてあります。何も支払うことはありません。みんな支払い済みです。ですから与えなしに義と認められる、まあ、すごいことですね。私たちに命を与えて生かしこさっている方は、私たちの代わりに苦しんででも私たちを救おうとしてくださった、このあの十字架にお代わりになって私たちの代わりご自分が引き受けてくださった、それほどの方に私たち一人一人は生かされて、作られて生かされている人間というのは特別だということですね。本当にこんなすごいものとして私たちは、ですから私たち人間というのは本当に素晴らしいものだと分かります。そしてこの神は、全てのものをお作りになって私たちを生かしてくださっているこの神は、この方をというのは、このイエスという方ですね、この前に書いてあるキリストイエス、 この方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。これを信じる、そしてこの方を受け取るものはこの神様の救いをいただくばかりか義と認められるですね。公に示されましたとですね、こういうすごい救いが今信じる全ての人に与えられるわけです。ですからこの最も大切なことっていうのはこのことですね。そしてこれが良い知らせ福音と言われているわけです。で、このイエスという方はこのどういうお方なのかということを知るっていうことは一番大切なことだということですね。そしてこの方こそ私たちの救いとなってくださっているお方であります。で、ヨハネの福音書3章16節もう少しまた前に戻りますけれども、ヨハネの福音書の3章16節開きます。これは180ページですね。下の方に180と小さく書いてありますけれども、3の16と小さく書いてあるところで、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まあ前半と後半のようですね。前半は神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、まあ自分が悪いことを私たち一人一人したんだから、まあその当然の結果を受けてもまあ当たり前だ、しょうがないというわけですけれども、このような私たちを神様は救うためにこの私たちに命を与えて生かしてくださっている、この宇宙も作ったこの神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。先ほどのところですと、全ての人が、まあ、みんな神様に背いて罪を犯してしまった、一人として神様の前に私は立派なものですと出ることができるものは一人もいない、みんなここで滅びると書いてあります。滅びに、永遠に恐ろしいところに向かって、そういう私たちを愛してくださった。ですからここで一人子をお与えになったこのイエスという方ですね、この私たちのところにその方、神の一人子、神であるお方が私たちのところに来てくださった、一人子をお与えになった、あの十字架にまで使わせてくださいました。私たちの罪を代わりに負って死んでよみがえるために、大変恐ろしいこの神様の裁きを代わりに受けてくださるため、そしてその後書いてありますけれども、それは御子を信じる者が、ですから信じないとダメです。この方がせっかくいいものを用意してくださったのですけれども、このお方を信じなければそのまま自分で永遠に当然苦しむことになります。これは自分がしたんだから当たり前ということですね。そして永遠に苦しむ仕方ないんですね。ですが神様は特別この道を用意してくださいました。御子を信じるだけでこの滅びることがありません。本当は滅びるんですね、何もしなかったら。でも本当は滅びてしまうんですけれども、特別に愛してくださってこの私たちを救うためにご自分の御子があの十字架で苦しんで身代わりとなることを許してくれました。ですからこの御子をイエス様を信じればここで滅びることはありません。代わりに全部支払ってくださったからであります。そしてそれだけでなくて永遠の命を持ちます。これが神様の約束ですね。ただ信じるだけでこの良いものを与えてくださいます。なぜそこまでしてくださるのか、ね、聖書を見ると この神という方は愛なる方です。永遠に愛なる方です。その愛をこの私たち信じるものに注いでくださっているわけです。ですからこの神様という方ですね、そしてこの最も大切なこのキリストという方がどういう方なのかということを知るということですね。最も大切なことだということですね。まああんまりキリストと言ってもそんなってね思われる方多いかもしれませんけど、そのこの方をですね、このただ何もしないでですね通り過ぎてしまったら大変なことになります。でも気がついてですね、そんなに大切な方なのかとよく見ていただいて、よく調べていただくと、ああなんてすごいことなんだということが分かっていただけると思います。ぜひですね、今日この時にこのイエスという方を信じて、この神様の救いをご自分のものとなさいますよう心からお勧めいたします。今日は以上です。